矢吹ジャンプのドラバナーということで、どうもアガリスクエンターテイメントの矢吹ジャンプです。ドラバナー第6回ですかね。まあね、前回が、9月15日にあげたやつが、前回そうなんですよね。アガリスクのあの怒涛の伏線回収、そして怒涛の伏線回収初日がアップ日っていう形でやってまして、無事にそちらの方は公演が終わりまして、ご好評いただいたようでありがとうございました。まあ大変でしたね、公演としてはね。すごい、でもいい公演でしたね。熱い公演でしたね。楽しかったですね。ということで、まあね、それから2週間ぐらい経ったんですか？公演が終わってから2週間ちょっと経ったんですかね。その間に、まあドラマぼちぼち見まして、今回もまた上げさせていただきます。まあね、もうサクサク行きましょうかね。ドラバナー第6回、今回のテーマがですね、最高の離婚ですね。最高の離婚。あれですよ。エーターとか、小野町子とか、清子とか、綾野剛、その辺が出てた。これ面白かったですね。2013年の1月クールだったんですね。なんで、まあ、ドラバナで取り上げてるのの中ではかなり最近だなという印象のあるドラマですけど。いや、面白かったですよね、このドラマはね。ちょうどね、東日本大震災から2年立つか立たないかぐらいのドラマなんで、まあそのね感じがいろいろと出てたりもするんですけど、そもそもそのね、エータと小野町子がまあ結婚してる組で、牧陽子と綾野剛が一応カップルというかタッチで、二組のいろいろな状況とかをわーっとやっていくコメディですけどもね。そう、そのエータと小野町子が出会ったというか、もともと受付嬢とそこにこう来てる営業の人みたいな感じで出会ったのかな、知り合い程度の関係だったのが、その東日本大震災、大震災の時の帰宅難民でとぼとぼ歩いてる時にこう知った顔だっていうんで出会って、何時間もこう歩いて帰る中で意気投合して、そのまんまなんか付き合って結婚したみたいな感じのカップルなわけですけれども、その夫婦が、まあ、蓋を開けてみたら性格がものすごく違うと。エータはね、神経質で細かい感じの役で、小野町子が大雑把というか、まあまあまあ、大雑把な役ですよ。ズボラですね、もうすでにね。ズボラな役で、まあ、性格とか趣味とか、好きなもんも嫌いなもんも何もかもがこう噛み合わない。でもまあ、なんか喧嘩しつつもやってたんだけども、まあドラマの初っ端にいきなり離婚しちゃうっていうやつですね。そう。で、離婚はしたものの、周りにこう離婚しましたっていうタイミングを逃して、同居生活をしているという状態の中で、その、エータが、こう、かつて付き合っていた牧陽子と再会するんですね。同じ町に牧陽子が越してきてて、偶然出会い、あれってなるという。で、その牧陽子は、旦那がいるんだよっていう話をしてて、それが綾野剛。ところが、まあ、この牧陽子と綾野剛もまた、いろいろと複雑なものを持っているんですね。牧陽子はまあクールビューティーな感じなんですけど、内側にまあドロドロと闇を持っていたりする感じで、綾野剛はもうね、よく言えば自由というかね、まあいい加減なところがあったりとか、うん、流されやすかったりとか、まあそういう感じがあって、まあ結婚してる牧陽子はもう当然結婚してるもんだと思っているんだけれども、実は綾野剛が婚姻届を出してなかったことが後々判明するわけですね。だからもう夫婦のつもりだったけど、実は夫婦じゃなかったっていう。で、まあまあ綾野剛はまあ浮気癖もあり、 牧陽子はそれに気づいていながらこう帰ってくるのをここだからっていう感じでいたんだけども、そこがまあぐちぐちゃしてきたりとかして、まあなんやかんやあるわけですね。でまあその瑛太、小野町子、牧陽子、綾野剛というこの4人でまあいろいろあるわけですね。はい。で瑛太の祖母が八千草薫、で、もう八千草薫と小野町子はすごい仲がいい、まあお嫁さん、孫のお嫁さんとすごく仲のいいおばあちゃんいう状態になってまして、これプロレス好きなんですよね、この二人がね。ではプロレスを見に行くシーンとかなんかあったりね、それの観客が巻き込まれる系で瑛太がとばっちりを受けたりとかねするシーンもあったりするんですけど、これどうなんですかね、プロレス好きなこう鹿島さんとかね、あさこしくんなんかは出てるそのプロレスラーとかもわかるんでしょうけどね、僕は全然わかんなかったんでね、あれなんですけどね、プロレス好きなんだふーんなレベルなんですけどね。まあそんな感じで、小野町子と八千草薫は仲良しで、まあ八千草薫にだからこう別れたって言えなくて、小野町子もなんかあれだったりとかそんな感じになったりするわけですね。であと出てるのがセリナ、最近見なくなったね、セリナ。一時期はすごかったけどね。セリナが、歯科衛生士な感じで、まあ、エータが通ってる歯医者さんの歯科衛生士で、なんか、エータに興味持って、こう、アプローチしてきたりするのがセリナですね。で、あと、小野町子と仲良くなって、ちょっと好意を持ったりするのが、年下男子が久保田正隆ですね。はいはい。その辺までがまあレギュラーな感じで話に絡んでくる人たちですよね。うん。これね、瑛太と小野町子は、こう、いろいろ噛み合わない面白さなんだ、こっちが好きなもん、あっちが嫌いとか、こう、ズボラと神経質でこう、噛み合わなかったりとかっていうのが、こう、もともとね、流れで付き合っ、勢いでこう、付き合って、でこうわーって結婚まで行って、でも喧嘩が絶えなくて、でもお互いのことはちゃんと思っててみたいな、いわゆるまあ普通っていうか、まあそういう感じなんですけど、牧陽子と綾野剛の方はもう本当なんかこう過去からしてなんかもうぐちゃぐちゃなところがあるんですね。うん、牧陽子はこうお父さんのことがすごく好きなんだけど、そのお父さんはもう亡くなっちゃってるんだけど、実はそのお父さんっていうのにも浮気癖のあるお父さんで、お母さんがもうすごい泣いてたり、だからお母さんのことは嫌いでお父さんのことが好きなんだけど、自分がお母さんと似てるっていうことにすごい闇を感じたりするっていう、とても複雑なやつですね、牧陽子ね。綾野剛は綾野剛で、まあなんでこんなふわふわしちゃってるのかっていうのがまあ過去にあって、こう高校生の頃に初恋の人と駆け落ちをしようとしたことがある。まあそれ失敗するんだけども、その相手っていうのが実はこうね、その高校生の頃の好きだった人っていうのは先生かなんかとね付き合ってて、なんかそれがバレそうになってどうのこうのみたいな中で一緒に逃げてって言われて逃げるんだけども、で綾野剛は好きだったからもう結婚、この後働いて結婚して二人で一緒にやっていこうみたいな感じのノリだったら、そういうんじゃないからっていう手痛い裏切りにあってしまって、まあ、幸せを求められなくなったみたいな感じがあるんですね。まあ、そんなこんなで牧陽子と綾野剛ってなんかこうお互いになんか闇を抱えながら一緒にやってたんだけども、まあそのある時をきっかけに牧陽子の方が綾野剛から離れようとして、で牧陽子と瑛太の方がなんかうまくいきかけて、でも小野町子は瑛太のことがまだ好きだからなんかみたいなのがぐるぐるぐるぐるする感じなんですね。これね、話によってはすごい重い話をしてるとこもあるはずなんですけどね、これが実にコミカルというか面白く描かれてますよね。面白いんですよね。もうドシュラバな感じの話をしてる中に綾野剛のラインがポンポコンポンポコンなっちゃってわーわーわーわーなってたりとか、あ、面白いですよね。まあ時代がね、まあ2013年っ ていうのがどのタイミングかわかんないですけど、 LINE がまだそんなに普及してるってほどしてないのかな、出始めぐらいなのかな。だから LINE の説明とかをねしてたりするんですね。まあメールみたいなやつどうなのみたいな、わかんない人が言ってるみたいな感じだったりしましたけどね。まあグループなんで一回話が始まるとポコポコポコポコ連続で来ちゃうっていうのがあって、もう切っといてくださいよみたいな話になったりするっていう、それは面白いんですけどね。で、まあ主人公はまあエーターなんだけど、まあエーターがやっぱりね、これがまた性格的にその神経質というか、もう堅物というか、まあ変わり者でもあるというなんかガチガチな感じのやつなんだけども、これがいろいろ振り回されてくのがまた面白いんですね。うん。あんまりこう人に対しての感情もあんまり強くない人ではあるんだけども、それがまあ振り回されて混乱してわーってなっちゃう。まあまあ真面目っぽい人がわーってなるのは、まあ結局コメディとして面白いんですけどね。そのエーターがもう最後の方ぶっ壊れてアイドルに走るっていうね。地下アイドルにはまるっていうわけのわからないことにもなったりするんだけども、そのエーターがはまる最終話前後ぐらいに出てくるエーターがはまるアイドル、地下アイドルっていうのが、まあブレイク寸前ぐらいのレベルだった電波組インクだったりするんですよね。電波組インク、まあだから普通に最初ドラマで見てた、放送で見てた時はザ地下アイドルっていう感じでえーって思ってたら、ああ、この子たちって売れる子たちだったんだ、みたいな。後々になって、あ、電波組だった、そういえば、みたいな感じだった気がしますね。ちょうどその出始めなタイミングだったんでしょうね。ちょうどいいとこだったんですね、電波組。まあまあまあまあ、そんな感じになってくるんですね。これ、なんでしょうね。面白さを表現するのも難しいですけどね。基本的には面白いんですよね。で、序盤っていうか前半の話はこう最後の最後ラストカットみたいので、こう女性陣がポッと本音を漏らすというか、話すシーンで終わるのが多いんですけど、それがまたね、うわーっていうやつですよね。男の方がわーってなって、あーっつってでもどうしようみたいになってる中で超冷めたセリフとかで終わるっていう、女の人怖いなって思ったりもするとこですよね、これね。牧陽子もだから最初のエータと付き合ってたんだけど、まあ学生時代に付き合って同棲とかもしてたんだけど、ある時急に牧陽子も姿を消したっていうような感じだったはずなんですよ。まあその理由も中盤ぐらいで話されるんだけども、それがまたエータがね、気づかずにひどいことをしてたっていうひどいやつだったんですけど、まあその瑛太と牧陽子が、だから瑛太の方はまあ小野町子と なんとなくうまくいかなくなって離婚もしちゃってて、同居はしてるけど離婚はしててみたいな状態で、まあかつての恋人と出会ったわけだから、なんかこういい感じになれるのかなみたいな感じをね、うまく出したりするんだけども、でね、牧陽子の方も普通にこうね、話したり してるんだけどもねえっていうのがラストにデボッと巻きをここへってなったりするわけですよ。面白いですよね。でまあそんなこんなもうありつつ、中盤後半ぐらいでまあ巻きをことエイトの方がまあうまくいくのかなみたいな感じになる、そこが入れ替わりでうまくいくのかなって思うような流れにもなるんですけどね。まあそこで牧陽子の妊娠が発覚して綾野剛の子供を身ごもっているっていう話になるんですね。そこでまたいろいろまた変わってくるんですけど、これ最終的には牧陽子と綾野剛は婚姻届を出してちゃんと夫婦になるんですよね。でエタと小野町子は、まあ、離婚したまま終わるんだけども、まあ最後、なんとなく仲が戻るというか、お互いの気持ちはちゃんと告げて、 なんかこうね、実家からの方に行ったりして戻ってくるときに電車なくなって、あの最初の時と同じように何時間も朝まで歩いて帰ってくるっていうシーンになるんですけどね。そこでまた同じような話をして、やっぱりこの人なんだなってなるみたいな感じの終わり方だった気がしますね。これがまあいい感じで連続ドラマとしてね、綺麗に終わるんだけども、これ終わった後1年後ぐらいにスペシャルがあるんですね。スペシャルが2014年2月だからちょうど1年後ぐらいですか。うん。ちょうど1年後ぐらいにスペシャルを1回やってるんですよね、続きを。で、まあ、1年後の設定でちゃんとやってて、牧陽子は子供が生まれてて。うん。で、エータと小野町子はいつか、もうすぐ、復縁しますよ、再婚しますよ、婚姻届出しますよって言いながら出さないまんま、なんとなく同居生活が続いてるみたいな感じで、1年後になってて、で、まあ、綾野剛が、その例の高校時代に手広い裏切りをした初恋の人と再会をする。で、綾野剛はそれにちょっと、再会してしまったがゆえになんかいろいろあって、牧陽子の方も、こう、子供がいりゃいいやっていうか、子供が一番になってて、まあ、綾野剛が変わったと思ったけど、やっぱり変わんないんだね、この人は、つって、冷めてたりするような状況になり始めたり。で、小野町子の方、エータと小野町子の方は復縁するよするよみたいな話の中で、小野町子のこと、子供がね、エータは子供嫌いで、小野町子は子供が好き、子供が欲しい、エータは子供なんかいらないよという感じの中で、大喧嘩をしてしまうんですね。で、そんな時に大喧嘩をしてなんかやんやなってる時に小野町子が出会うというか近づくのが、岡田義則。これがこうバツイチで子供二人を育ててるお弁当屋さんの男なんだけども、まあこの人と知り合って子供の面倒、子供をねを面倒見たりするの中で、やっぱり子供好きの小野町子の心がこう動いてしまったりする。まあその綾野剛とその初恋の人薄田あさみとのあれこれ、小野町子と岡田義則とのあれこれが偶然ぐわーっと一緒になって、全員でこうね、寝台で電車の中で修羅場的な話になってはニャンニャンってなって上で、これ綾野剛は綾野剛と薄田あさみがっていうのを牧陽子が疑ってというか、どうせそうなるんだよっていうんで冷めてたんだけど、綾野剛は薄田あさみをちゃんと僕は一緒に行けないよっていうことを言っていたっていうのを知って、まあ二人はうまく収まる。一方の小野町子とエータの方は、こう、その岡田義則からは離れて二人で帰るんだけど、小野町子は翌日姿を消してしまうんですね。うん。で、手紙が残されないのか、あれ、破っちゃうんだな、最後な。まあ、思いは、手紙を書いてるシーンで思いは語るんですね。小野町子がね。エータ、岡田義則に、自分は確かに心が動いてしまったよと。いうのがあって、一緒にはいられませんっていう手紙を書いて破って捨ててそのまま出てっちゃうんですね、多分ね。うん、確かそんな感じでしたね。で、だからエータと小野町子はちゃんと離婚をしてしまう。まあ戻るんだよ戻るんだよって言ってた状態からダメになるっていうエンドなんだよね、確かね、スペシャルがね。まあちょっと寂しい感じなんだけどね。ただまあ、エータの方は小野町子のファンが好きで、小野町子に手紙、エータの方が手紙を書いて、その手紙で終わる。うん。だからもしかしたら戻ってくんのかな、また一騒動あんのかなっていう感じの終わり方ではあるんだけども、 これ以降のスペシャルとかね、第2弾とか作ってないんで、まああれで話は終わっちゃってるんですけど。でも、すごい、あれもでも綺麗な終わり方でしたよね。あの、悲しいと言えば悲しいんだけど、なんだろう、すごく爽やかさのある終わり方だったんですよね。思いのさ、切なくもあるんだけど、なんだろうね。だから、悲しくなりきらずに、やっぱり、どっか素敵に終わるって。まあそういう意味では本当に最高の離婚というタイトル通りなんだけども。いやー、あれは、いいドラマですよね。面白いですよ。まあ見てない方は見ていただきたいですね。これは、いいものでございました。これなん、エーターでしょ？小野町子、こんぐらいが、からどんどん出てきたんだっけ？いつから小野町子っていたんだろう？いつの間にか普通にいろんなのに出てたイメージだけど、最高の離婚は結構そういう意味では早めなのかな？いろいろメインで出るようになってきてからは。まあ、牧陽子とかね、綾野剛はもう、あれですしね、エーターももうずっとあれですからね、あれですけどもね。あれって何ですかね。いやー、面白いドラマでございます。最高の離婚。いいですね。ということで、そんな感じで何を喋ったか自分でもよくわかってません。でも面白いドラマだよということが伝わったか伝わらないかはわかりませんが、伝わってたら嬉しいな。うん、やっぱりね、掛け合いの面白いとか空気感が面白いのはいいですね。やっぱりね、そういうドラマがいいですね。重いのとか暗いのよりはね。はい、ということで、今何分ぐらい喋ってるんでしょう。20分ぐらいですか。意外と短いですね。まあいいや。告知もたくさんある気がするので、いいや。はい。ということで、まあ今が、これが上がるのが、11月の10月の13日、13日の金曜日だ。13日の金曜日は、普段15日給料日にとっては、嬉しい13日の金曜日なんですよね。給料が入るんでね。給料入ってんじゃんっていう13日の金曜日に上がってますが、現在ですね、上がりすくの方が一区切りついて、もう一つの所属団体であります、ファルスシアターの方のお稽古が始まっております。ファルスシアター、次回公演がですね、11月の2日から5日まで、池袋のシアター喝采で、やります。ファルスシアター本公演がございます。スターティングオーバーという、まあ、マグズサムズさんのやってたお芝居の、をやらせていただくという形で、ファルスシアターさんって、ファルスシアターはあれですからね、あの規制の台本、あの書ける人がいないんで、規制の台本がねあれですからね。ただ海外ものではなくて、今回はマグズサムズさんのやった、和物のスターティングオーバーという幽霊とかが出てくるシチュエーションコメディでございます。まあこれ、やらせていただきます。面白い。キャラ、いろんなね、濃いキャラが出てくる面白いお芝居になっております。まあ、アガリスクの感じとはまたちょっと違うとは思いますが、ファルスシアターらしい、ヤンヤン、キャンキャン、面白い感じになると思いますので、よろしければ。来てください。11月2日から5日まで池袋シアター喝采でやっております。ファルスシアターの公演もよろしくね、ということで。そして、アガリスクの方では11月に新宿コントレックスやりますよ、ということですね。これが11月17日、18日の 2days。これがですね、演目ももう発表になりましたね。なりましたね。アガリスクの面々は、エクストリームシチュエーションコメディをやります。ご存知の方も多いかと思います。アガリスクのね、看板的な部分もあるやつでございますよ。まあ、今までの、ね、塩原さんと浅越くんがやったりとか、鹿島さんとシムがやったりとかっていうやつで、何年も前にやってるやつですが、今回は、2日間3ステージをそれぞれ別の組でやるという、まだエクストリームをやったことがない6人を3つのチームに分けて、1ステずつやりますということで、僕は、えなみじょうと組んで18日の19時半の回に出ます。エクストリームシチュエーションコメディやります。これがねファルスシアターの 公演が5日までで、コントレックスを18日に出るって言うともう2週間ないわけですよ。2週間ない中でエクストリームをやるってこれも頑張ります。すげえ大変そうな気がします。頑張りますのでよろしくお願いします。新宿コントレックス。まあ、コントレックスなんでね、他3団体ほど、一緒にやらせていただくわけですが、アガリスクのね、いろいろチェックしていただければ、参加団体とか、組み合わせとか、いろいろ出てきますので、よろしくお願いいたします。ということで、ですね。そんなもんですね。ファルスシアター11月2日から5日まで、そして新、アガリスクの新宿コントレックス11月17、18、よろしくお願いいたします。という形でございます。で、こちらですね。次回ドラバナ、こちら矢吹ジャンプのドラバナの次回が11月の10日だ。だからちょうどファルスシアターとコントレックスの間に次のドラバナがあるという形になりますね。これ無理じゃね？ドラマ見る暇なくね？なんか見れるかな？まあでも見れるか？見よう。ああ、でも、うん、見よう。まあとりあえず、そうだね。ファルスシアターの本番中とか逆に見れる可能性もあるしな。あ、見れないな。それまでに見とくとすると、もう来週ぐらいになんかまとめてバッて見ても撮っちゃうとかしないといけないのかな。あ、まあいいや。ぐちぐち言ってもしょうがない。とりあえずドラバナ次回は11月10日にございます。よろしくお願いします。で、モリエンテスラジオとしての次回は、10月18日の水曜日に、鹿島城のね、01女子の鹿島市ラジオございますので、そちらもチェックしてください。そんな感じでしょうか。そんな感じですね。どんだけ喋ったのかよくわからない。そうですね。30分、もうすぐ30分になるぐらいなんで、こんなもんでございましょうか。うん。はい、こんなもんです。ありがとうございました。なんだ。締めの言葉って、毎回難しいよね。まあ、そんな感じです。ファルスシアターと、新宿コント、アカリスクの新宿コントレックス、それぞれ、よろしくお願いします。チケット、買ってね、ということで、ドラバナ第6回、この辺でお開きでございます。どうもでした。